皆さんおはようございます。袴田真由子です。高校生島田のお仕事現場を行く、今回も仕事現場取材してくれましたメンバー紹介したいと思います。島田高校の川田真凛さん、島田工業高校の三原翔さん、島田商業高校の大塚奈穂さん、金谷高校の望月美優さん、島田商成高校の平岡和則さんです。さあ今日もこの5名にいろんなねお話を伺っていこうと思うんですけれども、まあ、高校生というとそろそろ夏休みですよね。どう、みんな夏休みの予定とかもう決まってる人とかいるのかな。楽しみにしてる人がいるって私は聞きましたよ、望月さん。
はい、はい、8月にKing&Prince のコンサートに行ってきます。
おー、これ結構難易度高かったんじゃないの当たるのって。
あ、結構割とまあ外した人は多かったみたいです。
見事当選して行ってこられる、はい、いや楽しみですね。いやいいですね。じゃあこれからの夏休み楽しみですね。
楽しみです。
じゃあますますいい夏になるようにしてほしいなと思いますけれども、さあそんなこんなメンバーでですね、今回も、いろいろなお話を伺っていきたいと思うんですけれども、今回のお仕事現場は原田製茶株式会社本社工場です。原田製茶株式会社は島田市岸町にあります。主に日本茶の製造販売を行っている飲料メーカーでして、大正6年創業という歴史ある企業なんですよね。原田製茶は原料の精製加工を行う金谷工場、緑茶一般の包装を行う無垢屋工場、そして贈答用商品と緑茶以外の製品を包装する本社工場があります。その中で今回は本社工場にお邪魔しました。さあそれでは早速見学した時の様子を聞いていただきたいと思います。お茶の香りや味をチェックする検茶の体験をさせてもらいました。玉露、そして値段の違うお茶2種類番茶、ほうじ茶の全部で5種類を比べさせてもらったんです。それではその時の様子をまずはどうぞ。
で今からあの私の方でお湯を注ぎますので、お湯を注いだら熱いうちにまずこの網ですくっていただいて匂いを嗅ぎます。でまた次のところに行って匂い嗅いで味の違い、匂いの違いを見てみてください。
茶葉ね、一回こうお湯で落としてもらって。
あ、全然違ったわ。
まあ、番茶とほうじ茶はすごいね香りの違い分かるのかなっていうところで、あと玉露だとこう出汁っぽい匂いっていうんですかね、やっぱね熱いうちに匂い嗅いでいただくと特徴がすごい分かりやすいんで。
違いが分かんない。分かる、これは分かるわ、うん、
実際に飲んでみて、
飲んでみてもらって、
はい、味の違いを。
うん、美味しい。
そうですね、あの実際お家で入れるときには、うん、あの湯冷まし、して少しあのそのお茶に合ったこういう高級茶はもっと60度とか70度とか熱湯じゃなくてもう少し低い温度で急須に入れてお茶を入れますけれども、今回あの体験してもらうのは全部のお茶の成分を全部出すようにってことで熱湯で出してますので、すごく苦く感じるかと思いますけど、
やっぱりさっきのように右に行くにつれてだんだん薄味になってると思います。こっちの普通のお茶と違ってコーヒーに近いような味と風味がします。
今飲んでいただいたのはほうじ茶ですよね。こう焙煎を強くしてもう香ばしく焼き上げたような形ですね。物を見ていただいてもこう色だとかもこう違ってきて、こういった玉露だとこう綺麗な緑色ですね。でこちらやっぱお茶が良くなると深いこう綺麗な緑色と細さもこう細かかったりだとか、まあ、人それぞれ好みがあるんで、これがいいこれが悪いっていうものがないっていうのがお茶のまた楽しさでもあって、いろんなねこう用途によって飲んでいただけるのがこうお茶の良さなのかなっていうふうに思います。
茶葉も実際に触ってみてください。これの方があの高いお茶の方が柔らかいですよね。
柔らかいです
ね。あ、全然違いますねこれ。こっちの方が粉っぽい。
そうですね、新しく芽が出た若いまだ緑芽を摘んで作ったお茶なので、 細いですよね。
工場を見た時に人が少なくて機械がいっぱいあったんですけど、大体どのくらいあったりするんですか？
従業員が今120名ですね。本社工場だけになりますけども120名でやってます。で、機械さっき見ていただいた通り、やっぱこうオートメーションですね、機械化を進めるできるようなことを弊社の方で目指してまして、まあ、極力無駄をなくそう、さっき見てもらった、無人車もそうです、うちの工場ができて20年ぐらいですかね、こちらの本社工場ができて20年ぐらいなんですけど、その当時からあの無人車っていうのはあって、結局作業者がこう物の出し入れをするのも楽、あと女性が結構活躍してるんですよね。で、女性がこうわざわざ重いものを持ち運ばなくていいようにですとか、段ボール詰めをする機械だったり、カートンを、ね、ティーバッグをカートンに詰めるような機械も、手で入れなくてもいいような仕組みになってるんで、こう人を、ね、少なく、機械で回るようなことを心がけてやっております。やっぱこう島田でね、働きたいとか、僕もそれこそ藤枝から島田工業高校入って、そこ卒業して原田製茶にお世話になって今15年なんですけど、やっぱ高校を卒業して働くには本当にこう自信を持って働いていただける職場じゃないかなと僕は胸を張って今ね言えて、今高校生の前でこうやってお話しさせていただいてるんですけど、弊社も平均年齢今30後半ぐらいですかね、なかなか若い力で今頑張ってやってますんでね、まあこう環境ですよね、汗かいて働かなくてもいいように空調ちゃんとしたりだとか、あと機械化を進めてもう作業員にあまり負担をかけないだとか、まあ、そういった面でも働きやすい環境づくりってことも考えながら今仕事をしてますんで。
さあ、今回のお仕事現場は原田製茶株式会社なんですけれどもね、どうでした？まずはね、望月さん、
はい、
一番印象に残ったことってどんなことでした？
案内してくれる方がかなりイケメンだったことです、
ね、今声だけでねご紹介だったんですけども、話してくださってる内容も熱くてよかったんですけど、本人がねもう取材終わった後、女性陣みんなで、いや超イケメンだったんじゃないって話してましたよねまあそんなね、イケメンの彼が紹介してくれたんですけれども、今の収録だとけんちゃの、ところが流れたんですけれども、まず平岡くんがもう全然違うって言ってましたよね、
はい、匂いも全然違ったし、やっぱそのほうじ茶でしたっけ、色が違うやつっていうのはもう見た目から全然違うし、やっぱ飲んでみても香ばしいっていうんですかね、ちょっとそれこそコーヒーに近いって言ってくれてたんですけど、そういう感じで、やっぱでも高いお茶とその玉露とかなんかいろいろあったんですけど、それはちょっと難しかったですね。
でそれをですねしっかりと三原さん、検茶っていう形で会社の皆さんがされてるんですよね。そのあたりってどう感じました？
お客様に対してより良いお茶を提供できるようにしっかり努力されてるんだと思いました、
そうですよね。でその県庁の部分だけを今紹介させてもらったんですが、他にもいろいろなところを見学させてもらいました。大塚さん、どんなところ印象残りました？
と工場にの中に入った瞬間にすごくお茶のいい香りがしてたことです、
で香りっていう面ではいろんな香りを体験することできましたよね、
はい、
他にも香りがありましたね。
海苔ですかね、あとコーヒーの衣類匂いですか、結構たくさんの匂いを嗅がせていただきました、
原田製茶さんではお茶だけじゃなくてコーヒーや海苔も作ってるっていうことを知ってました？みんな知ってました？初めて知ったっていう方は、
はい、
はい、全員で、中でも平岡さんちょっと思い出に残ってるんですよね。
いやあれなんですよ、ノリって聞いてなあ、初め貼り付けるノリかなと思ってLINE 入ってったら、みんながあ匂いがするって言って、ノリの匂いってなんだろうなと思って入ってたら黒い板が見えたんで、あそっちのノリねって納得しました、ね、
食べる方のノリと
お茶の匂いがするノリかと思いました
そうなんだ、それもまたね面白いかもしれないですよねそれもまずノリも作っていて、で他にも そのコーヒーっていうところもありましたけど、コーヒーで何かこう印象に残ってるなっていう方っています？
コーヒー豆を行った後の豆がすごい煎る前と全然違って軽くなってて小さくて、すごいそこが印象に残りました。
そこのコーヒーのいい香りの中で体験もさせてもらったんですよね。ということで、この海苔、そしてコーヒー、さらにはティーバッグもあちらで、でティーバッグのお茶も作ってたの、あのあたりも覚えてますか皆さん。ね、川田さん、かなり貴重なものっていうね。
世界で2個しかなくて、うん、原田にしかない、
うん、
的なんか価値が上がった気がしますよね。
そうですよね。これからまたこうティーパックのお茶を飲む時の印象も変わってきそうな感じがしますよね。そしていろいろなところを見学させてもらいましたけれども、特に先ほどのあの音声でもね、女性が働きやすいようにっていうお話がありましたけれども、そのあたりって望月さん感じたことありました？
女性の重いものを持つ負担っていうのが軽くなってて、すごい優しい企業だなって思いました。
うん、そうですよね。それ大塚さんどうでした？
とやはりあの荷物を持たないことによって、うん、あの腰へのなんですかね
負担が
負担でです、ね、軽減できて、うん、と年を取ってからも働きやすい環境じゃないかなと思います。
すごいね、ここまでもうそこまで考えて感想をするもうところがいいですね。川田さんどうでした？
なんかその荷物を運んでくれる機械が、うん、無人車って言って高級車を買えるくらいっていう値段の方がびっくりしましたけど
川田さん、やっぱりこう値段だったりとか機械が2個しかないっていうところのその価値ねで、あの三原さん案内してくれた方が、まあ、イケメンだってお話ありましたけども、
はい、
同じ高校の先輩なんですよね。そのあたりどうでした？
いや、やっぱり自分の高校からああやって企業に勤めて活躍してる人がいると思うと、やっぱ自分も頑張れないとって思いますね。
どうですか今回行かれてみて、なんかまた腹立せちゃって、ね、もう知ってたと思うんですけれども、印象って変わったところとかありましたか？
いや、やっぱ身近にあるお茶の作り方とかが自分の目で見ることができて、より詳しくなったと思います。
うん、という感想をいただきましたけどもね、他の4人もどうかな、どんな感想を今回持ったかなというところを聞いてみたいなと思うんですが、川田さんから。
はい、小学校でもお茶工場とかは行ったことがあったんですけど、うん、その製茶工場っていうのが初めて今回行ってみて、なんかすごいずっと疑問だったお茶葉の色がそれぞれ茶葉によって違うっていうのが解決したり、身近なお茶でもこういろいろ知らなかったんだなと思って、それを知れてお茶の良さを再発見できたなって思いました。
うん、お茶の良さを再発見、
はい、
ですね。そして望月さんはどうですか？
普段は麦茶とか緑茶とかを、まあ、普通にお湯で入れてもらったのを飲むぐらいっていう感覚だったんですけど、と原田製茶に行って見学させてもらって、とお湯の温度とかどうやって入れたら美味しくなるのかっていうのをちゃんと教えてもらって勉強もできたので、これからはしっかりと美味しいお茶を作れるようにお湯を入れたいと思います。
おー、いいですね。また夏休み家族にねちょっと入れてあげたりすると喜ばれそうですよね大塚さんどうですか？
お茶の茶葉の色が蒸し方や品種によって変わったりだとか、あとその品種によっての温度の何度だと美味しいっていう違いだとか、そういうことを詳しく聞けたので、そういうことをこれから踏まえてお茶をまた飲んでいきたいと思いました。
そして三原さん、感想さらにもしあったら教えてもらってもいいですか？
やっぱり作業員の方の負担を減らすために機械をたくさん使って働き方を改めているっていうことは、まあ、働きやすい環境になっていくのかなと思いました。
ありがとうございます。そして平岡さん。
いや、なんかもうみんなに言われちゃった気がするけどまああれですよね、今までお茶なんか大体一緒でしょって思ってたけど、なんかそのまあ全然違うお茶もあったわけで、やっぱそれ見て、あ、これはこの茶葉だなって思いながら、まあ飲んでいけたらいいなと思うし、やっぱり 高いお茶が見分けられるようになったらいいかなって思いました。
でも高いお茶が見分けられる男ってかっこいいよね。
かっこいいですね。
ね、
ちょっとなりたいですね。
ね、じゃあ一つまた目標ができたからね。ありがとうございました。さあ今日は島田高校の川田真凜さん、島田工業高校の三原翔さん、島田商業高校の大塚奈穂さん、金谷高校の望月美優さん、島田商成高校の平岡和典さん、以上の5人がお仕事取材してくれました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。